本日の引用句ですけど、第一コリント3章11、15節、293ページです。新約聖書の293ページ、第一コリント3章の11節、15節。第一コリント3章、293ページ、上の段、終わりの方、11節から拝読します。というのは、誰もすでに据えられている土台のほかに他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。もし誰かがこの土台の上に金銀宝石木草藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その死がそれを明らかにするのです。というのは、その死は死と共に現れ、その死がその力で各人の働きの進化を試すからです。もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。もし誰かの建てた建物が焼かれれば、その人は損害を受けますが、自分自身は死の中をくぐるようにして助かります。それでは兄弟のメッセージをお願いします。
この間私たちは3つの問いについて考えてまいりました。第1番目の問いとは、新しく生まれ変わった人は滅びることができるのかという問いだったのです。まあ、本当の意味で新しく生まれ変わった人は滅びることができるのか。まあ、改心とはもちろんキリスト教という宗教団体に入ることでもないし、どこかの教会の会員になることでもないし、聖書学者になることでもないし、牧師になることでもないし、本当にイエス様との出会いによって罪の許しを得ること、神との平和を持つこと、永遠の命に預かることです。こういうふうに新しく生まれ変わった人は一体滅びることができるなのでありましょうか。まあ、この問いに対するイエス様の答えは、ヨハネ伝1章27節から29節に書かれています。もう一回お読みいたします。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。私に彼らを与えになった父はすべてに勝っていたいです。誰も私の父の御手から彼らを奪い去ることはできません。まあ、イエス様は新しく生まれ変わった人は決して滅びることがない、できないと言われたのです。永遠の命は永遠の命であるからです。イエス様は決して捨てません。第2番目の設けた質問は、私たちの救いの望みとはどんなものなのでしょうか。先週でしたかね、山川千秋さんのところに行って、まあ、見舞いにしたとき、まあ、いろいろなことについて話しましたけれども、彼は最後に、私の唯一の望みはイエス様ですと言われたのです。毎日透析しなくちゃいけないし、やむこといっぺんに追われたと彼は分かっていますけれど、本当は透析欲しくない、どうして、やっぱりイエス様のところに行きたいの、うん、そうですと。ね、最近救われたばかりなんですけど、やっぱり平安があり、死を恐る恐るから解放され、私の唯一の望みはイエス様ですと。 いう告白とは素晴らしいものなのではないでしょうか。死は終われてはありません。イエス様を知らない人々は結局希望のない人々です。生き生きとした望みを知らない人々です。第3番目の質問とは、新しく生まれ変わった人々は一体何を失うことができるなのでありましょうか。先週私たちはコリント第1の手紙から1箇所だけ読みましたが、もう一回ちょっと、お読み足したいと思います。コリント第1の手紙実章の1節から302ページになります。コリント第1の手紙実章の1節からお読みいたします。そこで兄弟たち、まあ兄弟たちとは、まあ主なる神の家族に属するものです。救いに預かったものです。永遠の命を得るようになった人々です。そこで兄弟たちは、私はあなた方にぜひ次のことを知ってもらいたいのです。私たちの先祖は皆雲の下に降り、皆海を通っていきました。そして皆雲と海とでモーセにつくバプテスマを受け、皆同じ御霊の食べ物を食べ、皆同じ御霊の飲み物を飲みました。というのは、体についてきた御霊の岩から飲んだからです。その岩とはキリストです。にもかかわらず、体の大部分は本当は二人除いて皆です。体の大部分は神の御心にかなわず、アラノで滅ぼされました。地獄行ったのではありません。体は得られた、救いを失ったということではありませんけども、体は目的地まで行かなかったのです。神の望む目的をすることができなかったのです。6節、これらのことが起こったのは私たちへの戒めのためです。それは彼らが貪ったように、私たちが悪を貪ることのないためです。あなた方は彼らの中のある人たちに習って偶像崇拝者となってはいけません。聖書には民が座っては飲み食いし、立っては踊ったと書いてあります。また私たちは、体のある人たちが感染をしたのに習って感染をすることはないようにしましょう。体は感染のゆえに1日に2万3000人死にました。私たちはさらに、体の中のある人たちが主を試みたのに習って主を試みることはないようにしましょう。体は蛇に滅ぼされました。また体の中のある人たちがつぶやいたのに習ってつぶやいてはいけません。体は滅ぼす者に滅ぼされました。これらのことが体に起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためです。ですから、立っていると思う者は倒れないように気をつけなさい。倒れる可能性が十分あるからです。まあ、ヒブル書の著者は体について、まあ簡単にまとめて次のように書いたのです。それゆえ、体が安息に入らなかったのは不信仰のためであったことがわかります。別の箇所で、体の不忠中のために滅ぼされたのですと記されています。まあ、今日はイエス様の褒美の座について少しだけご一緒に考えたいと思います。まあ、今ちょうどソウルでまだオリンピックがありますけど、まあ、適当な題ではないかと思うんですね。イエス様の褒美の座について聖書は一体何と言っているなのでありましょうか。まあ、私たちはイエス様と共に永遠に支配するはずです。これこそ信ずる者に与えられている 使命であり、召しであります。私たちは清められ身を結び、自分の全生活を明け渡して初めてこの召しを全うすることができます。イエス様の褒美の座の前で、私たちが手の召しを全うしたかどうかが明らかになります。生きている間にもちろん分かりません。まあ、教会の提供の後にイエス様の褒美の座がやってまいります。その時すべてが明らかになります。その時にはすべてが光のうちに照らし出されます。その時確かに報いを送る兄弟姉妹、また報いを受けない兄弟姉妹が分けられます。この、報いの座についてパウロは、例えばコリント第2の手紙5章1節に次のように書き記されたのです。コリント第2の手紙5章の1節で、300日ページになりますが、300日ページ5章の1節、なぜなら私たちは、この私たちというのは、もちろんコリントにいる主の救いに預かった兄弟姉妹であり、またこの手紙を書いたパウロももちろん含まれています。我々信ずる者は皆例外なくキリストの裁きの座に現れて、善であれ悪であれ、各地の肉体にあってした行為に応じて報いを送ることになるからです。まあ、問題は報いを送るか受けないかということです。永遠の救いに預かるか、永遠の滅びに行くのかということではありません。ヨハネ伝5章の24節に、イエス様は一つの素晴らしい事実を述べたのであります。166ページです。ヨハネによる福音書5章の24節です。まことにまことにあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を遣わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っているのです。まず聞くこと、あるいは読むこと、第二番目は信ずること、まあ受け入れること、自分のものにすることは大切です。信仰の内容とは結局主の御言葉だけでなければならない。自分の経験はどうであっても大したものではないし、大切ではない。自分の考えていることも、思っていること、感じていることも全然大切ではない、ではありません。大切なのは、聖書は何て言ったのか、主は何を約束してくださったのか、ということだけです。信仰は御言葉の上に基づくべきものです。聞くこと、信ずること。信ずると持つようになると、ここで書いてあります。何を持つようになるかと言いますと、単なる思想ではありません。いい気持ちではありません。永遠の命です。信ずる者は永遠の命を持っています。そして永遠の命を持っている者は当然ですけど、裁きに遭うことがない。裁きに遭うことがなく、死から永遠の命に移っているのです。死から永遠の命にもうすでに移されている者は、もちろん裁きに遭うことがないなのは決まったことです。